あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は2015年2月18日水曜日、六曜は大安でございます。今日は東京は雨が降っておりましたけれども、まだ降ってるのかな。今もう夜の11時近くになってますけれどもね、日中結構降ってて、私も外に出かける用があったんで、まあ傘をさしてましたけれども、帰ってくる頃には、まあ、小雨でしたね。今日あれ見てきたんですよ。下北沢の方に鈴なりでやってる風琴工房のペナルティーキリング、これね今日までなんでね、いやもうこれ以降もまだやってるんだったら、もうガンガンここで、まあここで宣伝したところでお客さんが増えるかどうか分かんないですけど、いやほんと面白かったですよ風琴工房。私20代の頃にもうあったと思うんですけども、その頃見た時はなんかね、おたんびなね女の子たちがなんか男装の霊人みたいな形でね、そういう服着たりとか、なんかねファンタジックな世界でふーんと思っててで、まあそこら辺の役者さんと知り合いになってたんでね、いろいろと話はしてたりとかしたんですけれども、でしばらくしてまた時間が間経ってね、でまた知り合いが、また別の知り合いがね出てたんで、見に行ったら今度社会派になっててね、あれがだから30代から40代の初めの頃かな、なんかもう社会派になってんだと思って、あこんなになっちゃったんだと思って、でへーと思ってたんですけど、また見てなくてですね。で、去年その10月に共演した朝倉くんっていうね、いい役者さんが、彼がよく風琴工房に出てるっていうのと、あとハロペコペンギンのね三原くん、彼も一回私ハロペコペンギンね出た時に共演しましたけれども、その彼も出てるということもあって、で去年の暮れぐらいかな、今度こういうのやるんですよって話を聞いて、でそれがアイスホッケーだと、鈴なりっていう下北沢の中では小劇場としては大きい部類に入るのかな、でもまあ普通の劇場とかに比べるとね、やっぱり100人200人入るかな、あそこ100人前後ぐらいじゃないですかね、という劇場なんですけれども、まあねそこでアイスホッケーですよ、そこでアイスホッケーの試合とかもやっちゃうわけですよまあね、だからなんとなくそのサイズもサイズだったんで、こんな感じになるのかなって想像してて、でまあ試合のその表現に関してはまあまあ確かにこんな感じだなと思ってたんですけど、まあそれ以外の要素も、試合もまあちゃんとそのねオーソドックスな形で舞台だったらまあこう見せるだろうっていうところをとても丁寧に見せていただいて、それも面白かったんですけれども、いやまあこれがね、その今まで見てたその風琴工房のイメージっていうのはなんか暗いか重いかそういうイメージだったのが、結構ね笑えたんですよ。笑えたって言い方もなんかねちょっと上からな感じですけれども、もうねゲラゲラ笑ってましたね途中とかね、鎖骨がバーンとかね、まあ、これだけ言っても見てない人全然分かんないかもしれないですけども、すっごいもう私あんな鈴なりでねあんな大声で笑ったの初めてじゃないかなっていうぐらい面白いところもあって、でお話もすごいよくできてて、フォーマットとしてはいわゆるそのスポコンものでね、海外とかでも映画であるじゃないですか、弱小なチームがね頑張ってなんかいろんなことがきっかけになってね、どんどんどんどん強くなってってみたいなね、そういうパターンじゃパターンなんですけれども、で登場人物がね十何人かなんか出てくるんですが、そういうのって大概メインか、メインに近い人がクローズアップされるじゃないですか。でそれ以外の人たちは、まあ、エキストラとは言いませんけれども、まあ、ちょいちょいねセリフがちょこっとあるぐらいのね、そういう感じのものが多いじゃないですか。すごいですよ、もう風琴工房のこのペナルティーキリングはね、全員がね見せ場がちゃんとあって、なおかつ全員が、長ゼリがあるんですよ簡単に言っちゃえばね。でこれがまたねすごいよくできてる、全員男性で、それは女性の作家さん演出家さんが、作演まあ同じですけれどね、下森さんねがやられてるっていうのもすごいし、物量もすごかったし、あとね電光掲示板とかもすごいよくできててね、もうなんかねもう娯楽作品としてすごい素晴らしい。でまたなおかつその人間物語としてもね、そのヒューマンドラマ群像劇みたいな感じとしても楽しめるっていうか、深いところもあったりとかしてね、でそうじゃなくても純粋にそのホッケーチームがどういう風になっていくのかっていうのをね見守るっていう意味でも面白かったですしね、いやもう見事でしたね。出演されてる皆さんも非常にいい役者さん、まあ風琴工房ぐらいになるとやはり実力派が揃うんだなというのが改めて思いましたけれども、まあすごかったですね。男性ばっかりっていうのですと、私まあ少し前になりますがチョコレートケーキのね、劇団チョコレートケーキってまあ甘っとるい名前ですけれども、中身はすっごいハードなね作品は、ルデコで2時間っていう狭いところで2時間 ね、最初どうなるかと思ったんですけど、すっごい2時間見入っちゃったってのありましたけどもね。いや、こういうその男性だけ女性だけっていうのもやっぱりそういうなんかパワーがあって面白いですね。でまたそれをね、女性が書いてるから、なんか男性が書いてるとすごいなんか臭くなったりとか、ああやりたかったんだなみたいな感じになりがちだったりするんですけど、そういう作品もね、あの過去に見たことありますけれども、いやまた見事にね、そこら辺そういうところもなく、かといって男の子って可愛いわねみたいな書き方でもなく、非常にあの真摯に書かれてるっていうか、まあ原作ではないですけれども、その元ネタになったようなそのアイスホッケーのね、選手の自伝みたいな作品もあったりですとか、そういうようなのがいろいろ絡んで、で取材も結構やられたそうでね、そういったところがいろんなところに端々に出てですね、非常に見応えがあって、もう客入れの時から、前説の時から見応えありましたね。前説がアイスホッケーのルールの説明なんですよ。ルールとかの用語とかね、これも非常にあの的確なね、あの喋りすぎず、ね、かといって物足りなくもないというところでね、非常にうまかったですね。素晴らしい、非常に咲きました。今週、来週は今度ピーチボーイズですね。これも楽しみですけどね、ここのとこだから見てる、先週は先週であれですよ、高木さん今日隣に座ってましたけども、ヌエテキのね、ヌエテキの高木さん、去年じゃないや、先週やってたね、なんだっけ、丘の上小さな家でしたっけ、丘の上一つの家でしたっけ、これもまたすごいすごいっていうのもなんか小学生みたいですけど、まあ、人間ドラマのね、これまた男性が書かれて演出されてんだけども、女性たちがメインっていうね、これもまた面白かったですけどね、あれも素晴らしかったですが、なんかここのとこ見てる先にね、非常に見応えがあって、行ってよかったなと。すごいこっちで時間ないんですよ、いろんな意味で時間ないんだけれども、そこを削っていっただけの価値はもう十二分にあるなと。もうなんか仕事なんかしてる場合じゃねえなっていうぐらいね、いやいい作品、ここのとこ立て続けに見させてもらってね、本当いいですね。イビスも良かったですしね、だから来週のピーチボーイズも楽しみですし、あとまあ当然3月のね、私が書きましたベースプロデュースの作品も楽しみですしね。いやー、まあ、この小劇場はね本当いいですよ。まあ改めて今年はあんまり出ないって言ってるんで、結構見てたりするんですけど、見に行ったりとかしてるんですけどもね、やっぱり面白いですね。いいものは本当いいですよ。生の迫力っていうところね、ぜひとも皆さんもね、これ聞かれてる方も足を運んでみてはいかがでしょうかね。いろんな、本当いろんなね、ネットとかでなんかすごい自分の悩み事みたいなの書いてる人だとかね、なんかどうしたらいいのかわからないとかね、だから自分はつまんない人間だみたいな言ってる人が結構いるんだけれども、そういう人たちもみんなね、小劇場見に行けばいいじゃんみたいな。ドラマとかだとね、何話か十何話かなんか全部見なきゃわかんないからね、あれですけれども、もう舞台だったら長くても2時間ちょっとで全部お話わかるわけですからね、まあ、映画でもいいんですけれども、いやそういうのをぜひともその舞台でそういう生のねものを体感していただくのはよろしいんじゃないかなということでね、はい、ということでまた3月のねベースプロデュース彼岸の歌、こちらの方もねご予約お待ちしておりますということで、毎週水曜日は、日本にない単語ですね、海外は一言で言ってても日本では一言で訳せないという単語を紹介しておりますけれども、今回はですねドイツ語でシャーデンフロイデと、シャーデンフロイデ SCHADENFREUDE、 比較的ドイツ語ってカタカナ読みがしやすいって言われてますけどもね、シャーデンフロイデ、これどういう意味かっていうとですね、他人の不幸を、喜ぶというね、悪質な喜びみたいなね、他人がなんか不幸な、だから日本でも言うじゃないですか、人の不幸は蜜の味っていうね、あれを一言にまとめた単語なわけですよね、シャーデンフロイデっていうとね、だからなんか誰かがすごい辛い目に遭ってるのを見てね、ニヤニヤしてたりとかするとね、いやまたそんなシャーデンフロイデみたいなねいう言い方ができるのかな、なんかまあそういう形で使えるんじゃないでしょうかね。今回単語ですね、先週一応単語、海外ね、日本にない単語って言ってる割にはなんかちょっとしたフレーズになってましたよね、フランス語のね。今回はちゃんと単語ね、キョリーンってなんかメール来ましたねはい、ということで、今回はそのドイツ語のシャーデンフロイデ、他人の不幸は蜜の味を一言でね表す単語を紹介いたしました。日常でね使えるところがあったら、まあ言葉としてはね言いやすい、覚えやすい単語ですけれどもね、あまり日常でどれだけ使えるか分かるんですけど、だからドイツ行くとそういうのがね単語になってしまうぐらいなんか問題になってるでしょうかね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。